本日の説教は天上の礼拝と題しまして、榎本牧師です。
おはようございます。国籍は天にありとパウロがフィリピの手紙で言っております。これは信仰者にとってこの本当の自分の存在すべき場所はこの地上にあるのではなくて、国籍は自分の国籍は天にあるんだということであります。この地上にあるものはそれは仮の姿であって、やがて皆神の御元に召されるんだ。ですからこの召されるということはこれは終わりじゃなくて、それは本来の姿に結びつく時なんだということでございます。神様の支配される天においてこそ私たちを待っていてくださる場が開くんだ。それが国籍は天にあるということであります。そこでは神様のもとで天上の礼拝が整えられている。この世ではその日のこと、その日のことを思いつつ生きる、それが復活信仰であり、また終末的な生き方ということができると思います。の天のこと、そしてまたこの地上のこと、天上のことというのは我々は分からないし見えないことですけれども、イエス・キリストにおいてそのことが示されている。そして私たちはこの地上にありながら、天を仰ぎながら見ながらこの地上に生きているんだ。地上のことは決してそういう天に変わることはできません。天の御心が地に起こられますようにとお祈りしますが、この地上はあくまで地上であって天ではありません。地が天に変わってくると必ずどっかおかしくなってきます。大きな悲劇が生まれてきます。そういう意味においてこの地上の一切のものは天ではない。そして私たちの国籍は天にあるというのはクリスチャンの告白であります。それではこの地上のことはどうなっているんだというと、この地上で私たちは天を仰ぐんだ。天を仰ぎ見つつ、そしてこの地において変えられ高められていく、天上のことを仰ぎ思いつつ、この地上において地上のことにまた徹して生きていくのがこの国籍は天にあるということなんだ。地上のことを無意味として無視するんではなくて、天を仰ぎつつ地上のこの場で生きるのが我々の信仰であります。ヨハネの黙示録は黙示文学の方法で現在生きている人たちへの書簡であります。キリストへの信仰のゆえにローマ帝国の迫害に耐えていたキリスト者に宛てて書かれた書簡であります。その内容は神に従う者への励ましであり、今の現実に非常に苦しいけれども、神がそれらをご存知であり、何一つ無駄なことはなく、やがて来るべき勝利へと導かれるから、今の苦しみに耐えなさいという勧めであります。次々と起きる悲劇、それが続き、終わりそうもない苦しみ、その苦しみに耐えることができるのは、それがどのような意味を持っているか、すなわち国籍は天にあるという、天に その最終的な解決のところがあるということを知らされることにおいて、その苦しみに耐えることができるんだ。今の苦しみはやがて来る喜びに比べると暗いものにならない。その喜びを知らされた時に、私たちは今あるこの苦しみもまた大きな喜びになるんだ。それはやがて来る喜びではなくて今喜ぶんだ。そのことをまた、昔いて今いてやがて来られる死という表現もまたしています。ヨハネはここで終末的な長い神の歴史の上に立って、その事実にしっかりと目を注ぎつつ、今を生きる信仰を鼓舞するのです。終末的生き方というのは、やがてこの世の中が全部終わる時というよりも今なんだ、今なんだ。やがて来ることを仰ぎ見つつ、私たちはやがてが意味あるんじゃなくて今なんだよ。それをヨハネ黙示録は指し示しています。未来を指し示すことによって今を生きる。私たちの信仰もまた今なんです。どんな状況があるにしろ、今が神様の御心と結びつく時なんだ。神は万物の創造者にして、その支配者であり、またこの歴史の主であられます。ここではその神に対する信仰と必ず起こる天上の礼拝の様子が描かれています。その様子は、壁玉や赤目のような方とか、王座の周りにはエメラルドのような虹が輝いており、玉座の周りには24人の聖人が座っています。稲妻、雷、七つの灯火が灯されている。水晶に似たガラスの海などですね、表現がなされています。また獅子とか王子、人間、和紙のような四つの生き物等々ですね、そうした権威や美や、あるいは真理というふうなものの表現が、そういう形で表現されており、そういうものを礼拝する場があるんだということです。で、この現在のですね、エルサレムというところに行きますと、この本当にこの黙示録の赤目のとか壁玉とか、あるいは玉座というふうなものがこの飾られているんですね。これこそこのヨハネ黙示録の書かれている様子かなと思うような、その礼拝堂はものすごく美しいです。イエス様のお亡くなりになったこのお墓を、この私たちはイメージしますけれども、その墳墓教会といいますか、墳墓教会というところに行ったら、これがお墓かと思うほどもう綺麗です。そしてすっと奥までですね、飾られていますわね、宝石で。そう、私はそこをこう見てたんですよね。珍しいなと思ってずっと見てたんです。そしたらものすごく着飾ったあの神父さんがシャラシャラシャラと来て、何してるんだってこんなとこ見るなって言われて、叱られて、私はそうですかって、すみませんって言って出てきましたけど、素晴らしいです。綺麗。イエス様の誕生になったこの高坦教会ね、ベツレヘムにあります。ここも綺麗です。宝石がいっぱいです。馬小屋とかね、墓場とかね、言うけども、そんなもん全然違う。ものすごい綺麗です。でもですね、 私は思うのは、そういうふうに人間が語ってですね、そういう姿を作っても、これは天上の礼拝と関係ないなと思うんです。むしろ本当のこの馬小屋というならば、馬の糞が匂ってきたり、あるいは寒い風が入ってきたり、みすぼらしいこの藁が敷かれていたり、そういう場所がイエス様のお生まれになった場所であり、また人々に捨てられたイエスのお墓は、誰も近寄らないの恐ろしい寂しいところだと思うんですね。私たちの現実はそういうんです。そう、碧玉だとか宝石だとか素晴らしい神殿というふうなものではなくて、私たちの現実はまさにドロドロしているでしょう。それに引っかえ、神様のところは素晴らしい。で、その自分たちのところをきれいにする、それはそれで素晴らしいことではありながら、それは決して天ではない。人の作ったものであり、神の座とはまた違うんだ。で、このヨハネのテーマはですね、厳しい現実にもかかわらず、神のご支配、天国を仰ぎ見ながら生き抜くこと、それがテーマなんだ。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することですと、パウロはヘブル人への手紙で言っています。信仰の事実、あらゆる権威と富を持っていても、飾れないような神の栄光への賛美と礼拝なのです。私たちはこの世でのことを目標にしちゃいけないんだ。この目標というのは、それは国籍とも言い換えることができますが、それは天にあるんだよ、神様の御心にあるんだよ。私が勝利することを、それは勝利しなきゃいけないし、幸せにもなりたいし、賢くもなりたいし、美しくもなりたい、それはそれでいいけども、それは目標じゃないんだよ。先般、京都教区の総会が開かれて、私と松井兄弟が出席させていただきました。そこで問題になったのは、宣教基礎理論ということでした。で、宣教基礎理論というのは難しい言葉で、皆さん方もあまり馴染みのない言葉かもしれませんが、この宣教基礎理論をめぐってですね、今日本キリスト教団は大きなこの曲がり角というかに来ているなと思いました。それをぜひ皆さん方にも知ってもらいたいと思うんです。それは、まあ宣教基礎理論だから、それはどういう考えでこれからの教会を進めていこうかという、ある意味の哲学のようなもんですね。根本です。根本方針のようなもんです、宣教基礎理論で。これは1962年に日本キリスト教団が宣教基礎理論というものを立てたんです。それはどういう内容かというと、宣教基礎理論というと、宣教伝道というと、戦後一生懸命それをやってきた。それは教会員をどうしたら増やし元気にできるかっていうことでもある。で、そういうふうにやってきて、日本のキリスト教会が自分の教会を大きくすることばっかり考えて、社会の痛みっていうことを忘れていた。だから戦争になった時に、戦争賛成と言った。 で戦争のために祈願しましょうっていう戦争協力した。でそうしないと教会が成り立っていかなかったからだ。その通りなんです。その通りで教会を成り立たせるためにはこの世の権力とも妥協して悪いことでもいいですいいですと言わなきゃいけなかったから仕方なかったんだ。その通りなんです。しかしそれの反省に立ってですね、宣教基礎理論はそれは体質改善をしよう、体質改善、そうした自分たちの考えを改めて本当にこの世界から必要とされること、この世界が必要としている事柄に耳を傾け、そのことに参画していこう、そういう体質のもと教会の中だけに閉じこもっていて自己目的化したら教会が教会じゃなくなるから、教会は他者のためにある教会にならなきゃいけない、そういった、で伝道権伝道と体質改善というものを打ち出したんです。そして社会的な課題にもっと積極的に関わっていこう、カトリックだプロテスタントだ言って対立してんじゃなくて、本当に一致してることできることあったら違う人たちとでも手を携えようじゃないか、そういう方針だったんです。それで一番具体的なのは聖書です。聖書はカトリック教会とプロテスタントの教会、聖書は違ってたんです、訳がね。でもそんなことではこの世の中の人たちに証にならないから、同じ聖書の訳にしましょうという世界中の人たちもそういう動きになって、この新共同訳っていうのをしたんです。新共同訳っていうのは好きな人もおるけども嫌だなっていう人もいるんです。この訳嫌いやっていう人もいます。でも一応カトリックもプロテスタントもみんな一致してこの訳でしようと、訳正しいかどうかは別にして一つの恵みを共有しようというその流れを作ったんです。そういった流れが宣教基礎理論です。そして私たちがベテスタの家とか保育園とかあるいはスカサとかそういうことさせていただいてますけれども、そういうことも大事な大事な宣教の課題ですねとしたんです。で社会的な正義っていうのを求めていくこともとっても大事なことだ、そういう方針が1962年に立てられた。すなわち自分の勢力の拡張を目標としない、むしろ血の塩世の光となってこの世に仕えることを課題としよう、まさに天国に自らの目標を置く教会になりましょう、そういう方針だったんです。で、歌い文句はいいんだけれども、いざし始めるとこれは大変なことなんです。何でもそうです。歌い文句はいいです、歌い文句はいいけども具体的にしだしてごらんなさい。家族でもそうですよね。家族のために使いましょう、そんなこと考えなかったらどっちもなかったんだ。家内のために使いましょうとか、あるいは聞きましょうとか言い出したら、なんかかんかと問題したらかえって問題ややこしくなってきますよね。荒れてくるんです。で実際日本キリスト教団もその課題を掲げたために教会の中に少なからぬ混乱を起きだした。それをある種の人たちは荒野の40年と言った。でこの40年間間違っていたんだ、この方針を変えて、あの62年に出した宣教方針は間違ってたから、もっと教会中心の伝道して教会が元気になるような方針を立てるべきだというのが今出してきているんです。で京都教会教区の人たちはそれは違うだろう、間違ってたかもしれないけども、やっぱりその方針に立ってないと教会が自己目的化してはいけないよという、まあ京都教区の人たちはそれは変えないでほしいというふうに、まあ総意で決まって、まあ、そういう教団に対して 脳を言ったんですけど、私はこの脳は意味があると思うんです。後ろ先生なんか92歳なのに、まさか今年の教祖会以外ならないだろうなと思って行くっていうから私お付き合いさせていただいたんですよね。で一番発言してるのは後ろ先生そして一番厳しい、一番しっかりした一言言ってる。それは違うよ。私もそれには感動しました。私は教会が成長し元気になることはすごく望みますし、伝道を一生懸命していかなきゃいけないでしょう。しかしそれを目標にしちゃいけない。目標は天にありです。神様の御心が行われることです。愛の実践です。そしてそれは自分が褒められたり評価されたりすることではありません。私が校長しているときに、どんな先生になったらいいですか、言うから、いや、自分がいい先生だと言われることを目標にしなさんなって言ったら、教師たちびっくりしてました。いい先生と言わなくても、言われなくていいんですかっていう。そうだね、いい先生になってください。いい先生になってほしいけども、自分が人からいい先生だと言われることを目標にしなさんな。これは教会も同じです。いい教会だね。いい人だねっていうことを目標にし始めると天国が見えなくなります。私たちはこの地上にあって天を仰ぎながら神様の御心を今日聞くのです。ですからこの教会が有名になったりですね、クリスチャンが総理大臣になったり、政治の中心人物になったり、人々から羨ましいと思われるような存在になることが目標なんではないんだ。この世の全ての権威がその前で、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方ですと膝をかがめるのは、これは天上においてであります。それを誤解してはいけない。私たちが王様になって、エバって、そして一番大将になることが、この地上における目標であってはいけないんだ。今日ですね、私たちは地動説は当たり前のことですが、つい最近まで天動説、すなわち太陽が地球の周りを回っているんだというふうに考えられていた。それが分かりやすい。見えるの。太陽も月もこう回ってるからね。地球は平らで、そして太陽がこう回ってるんだっていうふうに考えていた。それを天動説というんですが、しかし、科学者たちは、それは違うと。地球が太陽の周りを回っているんだと言い始めた。とんでもないことを言うって言って、多くの人がこのことで宗教裁判をかけられて迫害を受けた。それでも地球は丸いと言ってガリレオ・ガリレイという人がこの亡くなったそうでありますが、それでも地球は丸い、この地球が丸いということ、地球が太陽の周りを回っているんだって言ったら分かりにくいんです。太陽が自分の周りを回ってくれてた方が分かりやすいんです。神様の御心が私の周りを都合よく回ってくれた方が神様いるって実感できるんですよ。ああ、病気治った。私は神様いるって信じます。私の息子が、ああ、就職決まった。結婚できた。ああ、よかった。出産できた。ああ、神様は万歳。それ分かります。しかし、そんなことばっかりじゃないでしょう。交通事故に遭うこともあるし、がんにもなるだろうし、自分の愛するものを失うことだってあるじゃないですか。熱心なクリスチャンがどう説明するんか。神様の周りを私たちが回っているんだよ。このことをまあ コペルニクス的転換というんです、ね、コペルニクスっていう人は地動説を唱えた先生だから、自分を中心に考えるのはやめて神様の周りを御心を中心に考えていく、私が褒められたとか私よりあの人の方がどう、そういうか、それを中心にして考えるんじゃない。教会がっていうと、教会が、うちの教会がっていう、そういうことを中心に考え出すと違うんだ。天上の礼拝なんだ。地上の私たちの礼拝は私たちが克服され正されていくべきものなんだ。自己中心心が人にとって迷惑なのではなくてですね、自分にとって極めて狭い視野に立つことなんだ。自分の国だけ良ければ良いと考えていることは、他から見てどんなに滑稽なことであるかが示されます。ゴミやとか大気とか水のことなど、自分の生きている間はどうでもいいことだ。自分のいいこと、自分の生きている間だけでいいんだ、あとはどうでもいいというふうに考えたら違うんだ。自分にとって何の関係もないと考えそうですけれども、それは実は自分を知らないことなんだ。ヨハネが見ていた現実は、天上の礼拝に比べるとあまりにも大きな隔たりがありました。クリスチャンというだけで命が脅かされていたのですから、結婚、就職、親戚付き合い、すべてがおかしくなるのでした。それに耐えることができたのは、天上の礼拝を仰ぎ見ることができたからです。その置かれたところで天を仰ぎ、神の御心を、神のご支配を仰ぎ見ることができ、そこで死を賛美する。それは死んだ後じゃなくて、今ここにおいて天上のその礼拝を仰ぎ見ること、そのことにおいてですね、私たちは今神と共にこの暗い世の中を、光の中を歩くように歩くことが許されているんだということを思いですね、このヨハネの黙示録から私たちもまた国籍は天にあることを改めて喜び合いたいのだと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたの恵みを覚えて感謝いたします。どうぞ神様、私たちの教会がこの地域にあって神様の御心を宿した、またその働きをしていく教会となることができますように、この地域の人たちが、私たちがクリスチャンであることを通して本当に光に向かって生きていきますように、私たちがまたよくそのことに使えることができますように助けてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。